私たちは今この同人キリスト教会に集って礼拝を捧げているわけでありますが、他の教会でも同じようにこの礼拝が捧げられていることだろうと思います。では果たして今ですね、日本で礼拝を捧げている教会はどのくらいあるのでありましょうか。ちなみに現在日本の教会数を調べてみましたらば、プロテスタント、カトリック合わせましておよそ8000以上とも言われています。さらにこれを全世界にまで広げてみますと、教会数はなんと370万教会、信者の数は25億人とも言われています。これほど多くの教会があるにもかかわらず、キリストの教会は実は一つであると聖書はそう記しているんですね。本日与えられましたコリントの信徒の手紙1は、2000年前主イエスによる神の救いを述べ伝えた使徒パウロがギリシャのコリント地方の諸教会に宛てて書いた手紙でありますが、2000年前にもすでにたくさんの教会が存在していた中で、主の教会は一つであると、そう述べている。冒頭の12節を見てみましょう。はじめに、体は一つとありますけれども、この体というのはまさに教会のことであります。まさしく教会はこの世界に一つなのだと言われています。なぜ教会は一つであるというのでありましょうか。改めて12節を見てみますと、こう書いてあります。体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても体は一つであるようにと記されています。一つである教会は多くの部分から成り立っているというんですね。14節にも同じように書かれています。世界に370万もあるキリストの教会、25億人とも言われるキリスト信仰者たちは、実は主イエスの福音を述べ伝える一つの共同体であるというわけです。一つの共同体であるのだと。同人キリスト教会をはじめ、すべての教会は、そしてそこに連なる人々は皆、神の御前にたくさんの部分部分であると同時に、個々バラバラなのではなく、いろいろな違いはあっても、世界の教会は、私たちは神の御前にあって一つなのだとパウロはそう言っているわけです。このことを説明するのに、パウロは分かりやすく人間の体のことについて語り始めています。まさに体のことについて語り始めています。身体のことですね。15節以降では、足や手、耳や目、頭など体の部分部分について書かれているのでありますが、その部分部分がどれほど大切であるか、どれ一つとっても不要な、いらないものなどないと言っています。全く同感ではないでしょうか。その通りであります。人間の体はあらゆる部分から成り立っています。そしてここで言われている体の部分部分とは、世界に建てられた教会であり、また教会に属する人たちのことを表していると言えます。教会はよくキリストの体、主の体であると言われます。教会はキリストの体、主の体であると。まさに教会は一つの体、主イエスの体を表しています。それは2000年前、主イエスが教えられ、語られた御言葉、つまり救いの福音を、今の時代に述べ伝えていく役割を、教会が担っているということです。キリストの体として、教会が主の福音を述べ伝える役割を担っているということです。ですから、世界に建てられたすべての教会と、教会に集まるすべての人たちは、一つである主イエスの体を 形作るのに必要な部分なのです。同人キリスト教会、そしてこの教会に連なる私たち一人一人は一つの体、主イエスの体の必要不可欠な部分部分として今ここに集められているのであります。私事でありますが、幼い頃ですね、学校の図工の時間などにですね、よく絵の具を使っていろいろな絵を描いたことを覚えているんですね。絵を描くのにはいろいろな色を使うのでありますが、絵の具の中にはですね、白という色があります。私はこの白という色をある時期あまりいらない色であるように思っていました。画用紙が白なのだから白は必要ないものだと、単純にそう思っていました。実は白は決してそのようなことはないんですね。ご承知の通り、さまざまな色をパレットの上で作り出すのに欠かせない色だったのでありますけれども、当時の私はそれを理解することができずにいました。絵を描くのに必要のない色など一つもないのであります。絵の具の話から打って変わってですね、今度は地球レベルの話をさせていただきたいと思うんですけども、地球は太陽の周りを回っているわけでありますが、地球の周りを回っている、地球の周りを回っている衛星があります。太陽の周りを回っている、地球の周りを回っている、衛星があります。それは何かといえば、私たちのよく知る月です。とはいえですね、私たちにとっては太陽があまりにも大きく、この眩しいほど光り輝いていますので、夜見る月はあまりこう目立たないですね。昼間は真っ白であまり見えませんし、場合によっては時に忘れられてしまうような存在であると言えるのかもしれません。太陽に比べれば。けれども、月は地球にとって私たちの生活においてとても大切なものなんですね。月がなければ地球は成り立っていかないんです。月はおよそ1ヶ月で地球を一周しますけれども、月があるから私たちの暦、今日は何月何日であり、一日一日が動いていることがわかります。また月には重力、つまり引力があります。この重力が地球の海に大きな影響を与えているんですね。いわゆる潮の満ち引きであります。これによって魚が卵を産む時期、産卵期が決まってくるというわけです。ですから月は太陽と同じように私たちの生活に欠かせないものであって、月なくして私たちは生きていくことはできないのです。絵の具の色にしても、月のような天体にしても、神が作られたものはそのどれもが全て必要なものであって、欠けてはならないものであります。18節には、そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのですと書かれています。ご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのだ。ご自分の望みのままに、これは神の御心のままにという意味でありまして、神が必要であるとして、必要であるとして人間の体をはじめあらゆるところに部分を作られたのであります。さて、ここで改めて私たちの体の話をしますけれども、体には隠れている部分がたくさんあります。隠れている部分がたくさんありますね。逆に見えている部分はほんの一部であると言っても過言ではないですね。隠れている部分のその一つに骨があります。実は骨は私たちの体を支える大切な役割を担っている部分であります。 見えませんけれども、もし骨がなければ人間は立ち上がることができませんし、もちろん歩くこともできません。と同時に、骨にはさらに重大な働きがあります。私たちの体全体を動かす力の一つとなっているカルシウムという栄養素がありますね。このカルシウムは普段私たちがよく飲む牛乳などから取ることができるのでありますが、もしカルシウムが不足してしまったらどうなるのか、まさに非常事態であります。そんな時はですね、外側からカルシウムを摂取できなくなった時、そんな時は体の中の骨自体が溶け出てカルシウムを体全体に行き渡らせるというんですね。体を守り動かすために骨が自分の身を削るようにしてできることを精一杯実行するんです。骨だけではありません。私たちの体は全ての部分がそのように、どこかが具合悪くなったり何かが不足したりすると別の部分が補うようにして体全体を支えていこうとするんです。25節26節にはこう記されています。それで体に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合っています。一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。体に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合っています。体の中に作られた部分部分は全てが配慮し合っている。これは一つの体を守るために全ての部分がお互いのことを気にかけ心配し世話をしているということです。主イエスの体である教会も同じです。同人キリスト教会はキリストの体を形成していくために他の教会、世界の教会と決して離れてはいません。立場的には単立であってもですね、決して離れているわけではないのです。共に歩んでいく共同体であります。もしある教会が苦しみや悲しみの中にあるとき、他の教会は何ができるのかを神に祈り求め、それを実行していきます。ある教会が喜びの中にあるとき、他の教会もまた一緒に喜ぶのであります。教会に連なる私たち一人一人も同じです。主の体を形成していくために他の人たちが苦しんでいるとき、その苦しみは私たちの苦しみであり、他の人たちが悲しんでいるとき、その悲しみは私たちの悲しみでもあるのです。また他の人たちが喜びの中にあるとき、私たちもまた共に喜ぶのであります。主イエス・キリストの体を形成する世界の教会が、そして教会に連なる人たちが互いに配慮し合い支え合っていくためにどうあるべきなのか、今何をなすべきなのでありましょうか。かつてある外国の大きな教会で、こんなことがあったというんですね。ある日曜日、礼拝が始まろうとしていたのに牧師がいないと、まだ来ていないという、まさに非常事態にあったといいます。緊急事態ですね。何らかの理由で牧師は定刻の時刻に教会に到着できていなかったのでありました。礼拝開始時刻がすでに10分も過ぎていました。すると教会の人たちが一人また一人と礼拝堂を出て行ってしまったというんですね。礼拝堂に集まった人たちの半分以上がいなくなってしまいました。ある人が気になって礼拝堂を出てみますと、なんと教会の外で 出て行った人たちみんなで神に祈りを捧げていたといいます。神よ、愛する牧者を無事にこの教会まで導きたまえと、牧師のために皆で祈っていたのです。ほどなくして牧師が無事に教会に到着しました。そして無事を祈りつつ、待っていた人たちに、遅れてしまって申し訳ありませんでした、皆さんのお祈りによって無事にこの教会に来ることができました、そう言いながら目に涙を浮かべてみんなと一緒に礼拝堂へ入っていったといいます。私たちもまた同人キリスト教会の働きのために、また教会に連なる人たちのために、さらに世界の教会の働きと諸教会に連なる人たちのために、そしてさらに神がこの世に与えられた尊い一人一人の命と人生のために、共に祈りを合わせていきたいと思うのです。祈りを合わせていきたいと思うのです。そう思うのでありますが、実際にですね、世界370万もの教会が一致団結してことに当たっているのか、教派や宗派を超えて共に協力し合っているのかといえば、残念ながら必ずしもそうではない現実があります。主の体なる教会は人間の集まりです。人間の集合体です。2000年前のコリントの諸教会がそうであったように、教会の中には時にトラブルや衝突があるのも事実であります。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶような、互いに配慮し合い、いたわり合っていく共同体でありたいと、そう願いつつも、そうはならないこともあります。あるのです。さまざまな事情の中であるのです。悲しいことを言うようでありますが、それが現実なのです。手紙の著者である使徒パウロもそのことはよく承知していたでありましょう。その現実を痛感していたでありましょう。それでも主を信じる私たちは、キリストの教会は身勝手にここバラバラであってはならないのです。部分部分として互いに違いはあっても、主の御前に一致し、協力し、互いに配慮し合っていかなければならないのです。なぜならば、主の体は、キリストの体は一つであるからです。キリストは複数ではなく、一つの体であるからなんです。であるならば、私たちは、世界の教会は一体何を祈り求めていけばよいのでありましょうか。一つの体が形成されるためには、そこにはあるものがどうしても必要であり不可欠であることを、使徒パウロはこの直後13章で記しています。それは一つなる体の本質である愛である。神の愛なくして一つの体、主の教会は成り立ちません。形成されることはないのだと。この愛という賜物がなければ、すべては無に等しく、何の益もないとまで語られています。この愛につきまして、13章4節から7節はこう記しています。お読みいたします。13章の4節から7節をご覧ください。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず、苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。ここでいわば擬人化されている愛とは、まさしくキリストを意味しています。キリストを主語にしてお読みいただいても一向に構わないと思います。つまりキリストの本質が愛なのだと、そう言われているんですね。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、 すべての部分が共に喜ぶために、部分と部分が配慮し合って、一つの体を形作っていくその根底には、キリストの愛が満ちていなければならないのであります。あの迷い出た一匹の羊をとことん探し回って見出したのは、仲間の羊たちの心配や情けではなく、羊飼いなるキリストの愛でありました。この愛が救ったんです。この愛を祈り求めていく中にこそ、この世界に一つの体が形成されていくのであります。キリストの愛において主なる神はいつも私たちと共にいてくださいます。キリストの愛において主なる神はいつも私たちと共にいてくださる。苦しみの中にあるとき、悲しみの中にあるとき、喜びの中にあるとき、怒りの中にあるとき、神は私たちが互いに配慮し合うために、私たちを慰め、励まし、祝福の恵みをもって、一つの体を形成するその志を、一人一人に、そしてすべての教会に与えてくださっているのであります。来週8月2日は平和聖日です。世界の教会が、そして私たち一人一人が世界平和のために一つの体として歩んでいくことができるように、共に主の大いなる愛を祈り求めていきましょう。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。キリストの恵みゆえに、私たちがあなたの御前に一つの体として歩ませていただいていることを信じ、感謝いたします。悲しみや苦しみの中にあるとき、喜びの中にあるとき、主なる神、あなたがキリストの愛によって共にいてくださることを信じます。一つの体であるキリストの体、主の教会を形成する部分部分として、互いに支え合い、慰め合い、励まし合っていくことができますよう、どうか主の大いなる愛で私たちを満たしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。